それでは聖書をお読みいたします。ヤコブの手紙2章14節から26節です。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているというものがいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方がの誰かが彼らに、安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いが伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ、愚かなものよ。行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。神が私たちの父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったのですか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。これであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。同様に娼婦ラハブも、あの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。おはようございます。今日はヤコブの手紙2章14節から26節の御言葉から、小さな一歩と題して皆さんと一緒に御言葉を受け取っていきたいと思います。今日の聖書箇所には信仰と行いについて書かれています。信仰と行い、私たちはこの2つの言葉を教会で何度も聞いていると思います。ではそもそも信じるとはどういうことなのでしょうか。少し身近なところから考えてみたいと思います。皆さんは多分明日も朝が来ると思っておられると思います。もちろん本当に明日が来るかどうかは私たちには分かりません。でも私たちは明日が来ると思って生きています。なぜでしょうか。私たちはこれまで何度も朝を迎えてきました。 今日まで生きてきた経験があるから、まだ経験していない明日についても、きっと明日も朝が来るだろうと思うことができます。では信仰はどうでしょうか。私たちは神様をこの目で見て信じているわけではありません。まだ見たことのない御国を待ち望み、これからの人生も神様に委ねながら歩んでいます。では神様を信じるとは一体どういうことなのでしょうか。今日与えられたヤコブの手紙はこの信じるということについて私たちに厳しい問いを投げかけています。19節にはこのようにあります。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことです。悪霊どももそう信じておののいています。私はこの御言葉を読んで考えさせられました。悪霊たちは神様について何も知らないわけではありません。聖書を読むと悪霊たちはイエス様に出会っています。それどころかイエス様がどのような方なのか、それも私たち以上によく知っています。ところが悪霊にはイエス様への信頼に基づいた行いをすることはできません。それどころかマイナスなことばかりしかできません。ですから悪霊には救いもありません。つまり神様にとって神様について知っていることや神様の存在を認めていることだけではヤコブがここで語る信仰は信仰とは言えないのです。では私たちに求められている信仰とはどのようなものなのでしょうか。信仰とはただ神様について知ることだけではありません。ただ神様を存在すると認めることでもありません。そこからさらに一歩進んで主イエスという方に出会い、この方は信頼できる方だ、この方に自分の人生を委ねてよい、そう思い主に身を委ね、神様が真実な方であり、その約束を守ってくださる方であることを信じて、神様に全幅の信頼を寄せること。それが信仰なのだと思います。つまり信仰とは、頭の中で理解することではなく、神様との人格的な関係を築き上げていくことなのだと思います。そしてこの方を信頼します、この方に自分の人生を委ねますということの中には、主に従って生きていくことも含まれているのではないでしょうか。あなたを信頼します、でもあなたの言うことには従いませんというのではどこかがおかしいように思います。ここまで考えてくると今日のヤコブの言葉が少し違って見えてきます。ところでヤコブは信仰を否定して 行いによって救われなさいと言っているのでしょうか。そうではありません。ではパウロが語った信仰によって義とされるということと、ヤコブが語っている行いによって救われるはどのようにつながっているのでしょうか。パウロは私たちは信仰によって義とされると語っています。ここで言う義とされるとは、罪人であった私たちが神様の恵みによって義人へと移されるということです。それは私たちが良い行いを積み重ねて自分の力でたどり着くものではないとパウロは言うのです。それは神様から与えられた恵みです。ですから神様との関係に入るその出発点において、私たちの行いが救いの条件になるのではないとパウロは言うのです。ではヤコブはパウロと反対のことを言っているのでしょうか。ヤコブは22節でアブラハムについて、信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたと語っています。ここで大切なのは、アブラハムが行いによって神様との関係を手に入れたのではないということだと思います。先に神様との親しい関係がありました。神様からアブラハムが全世界の祝福になるという役割まで与えられていました。神様はご自身が約束したことを必ず誠実に果たされる方、間違いのない方だという人格的な信頼がありました。そしてその信頼が行いとして現れたのです。つまりパウロとヤコブは信仰か行いかと争っているのではありません。パウロは私たちが神様との関係に入るその出発点について語っています。そこに人間の行いによる功績はいりません。他方でヤコブは神様との関係に入れられた私たちがその後どのように生きていくのかを問いかけています。神様との関係が確立したなら、その信仰は私たちの生き方にも現れなければならないとヤコブは言っているのです。つまりこの両者、パウロとヤコブに矛盾はありません。私たちは最後の時、一人一人が神様の前に立つ時が来ます。その時本当に福音の力を受け取り、神様を信頼し、そして生きてきたのかを問われます。なぜなら信仰は 私たちの生き方にも現れるはずだからです。だからヤコブは、行いのない信仰は死んだものだと語っているのだと思います。これは救われるためにもっと良い行いをしなさいということではありません。むしろあなた方が受け取った信仰は生きていますかという問いなのではないでしょうか。では生きた信仰はなぜ行いへとつながっていくのでしょうか。それは本当に福音を受け取った人には罪を許された恵みに対する喜びにあふれ、行いへとつながっていく力が神様から与えられているからです。私たちは神様の恵みによって救われた。だから今度は自分の力で頑張って良い行いをしなければならない、そういうことではないのだと思います。神様から与えられた信仰には、私たちを行いへと向かわせる力が秘められています。そしてうちに秘められた力はやがて外に現れてきます。それは人を愛することとして現れるかもしれません。御言葉を実践することとして現れるかもしれません。主の教えに応答することとして現れるかもしれません。あるいは神様から自分に与えられた使命に生きることとして現れるかもしれません。イエス様はマタイ7章21節でこのように語られます。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。ここでも問われているのは、ただ主よ主よと口で言っているかどうかではありません。神様を信頼し、その御言葉にどのように応答して生きているのかが問われています。今日のヤコブの手紙にはアブラハムとラハブという二人の人が出てきます。二人とも行いによって神様の救いを勝ち取ったのではありません。神様を信頼した、そしてその信頼が行いとして現れました。アブラハムについてヤコブは、信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたと語っています。信仰と行いは別々のものではありません。神様への信頼が私たちの内側にあり、その信頼が行いとなって外に現れてくる、そこに生きた信仰の姿があるのだと思います。では私たちにとってその行いとはどのようなものなのでしょうか。私は何か特別なことや大きなことをしなければならない、そういうことではないと思います。私たちの日々の生活の中に その中には神様への信頼を行いとして表す小さな一歩がたくさんあります。困っている人に声をかけることかもしれません。誰かの話をゆっくり聞くことかもしれません。自分から謝ることかもしれません。あるいは神様から自分に与えられた使命にもう一度向き合ってみることかもしれません。その一歩は人から見ればとても小さなものかもしれません。誰にも気づかれないかもしれません。そしてその一歩を踏み出したからといってすぐに何かが変わるとは限りません。それでも一歩を踏み出すことができる、なぜでしょうか。それは私たちが自分の力を信じているからではありません。主を信頼しているからです。この一歩を踏み出したら必ずこうなると結果が分かっているからでもありません。結果が分からなくても、神様、この一歩をあなたに委ねますと主を信頼して踏み出す、それが信仰から生まれる行いなのではないでしょうか。そして私はこの小さな一歩そのものが神様への応答なのだと思います。御言葉を受け取って、では私はどう生きようかと考える、そして今の自分にできる一歩を踏み出してみる、小さな一歩でいい、今の自分にできることでいい、主を信頼して一歩を踏み出す、その一歩を神様は用いてくださるのではないでしょうか。ここで最初にお話しした明日のことについてもう一度戻りたいと思います。私たちはまだ来ていない明日を見ることはできません。それでも明日が来ると思って今日を生きています。私たちの信仰も全てが分かってから歩き始めるものではありません。これから神様が何をなさるのか、自分が踏み出した一歩を神様がどのように用いてくださるのか、そのすべてを今の私たちは知ることはできません。それでも私たちは神様を信頼することができます。神様は真実な方であり、その約束を守ってくださる方です。だから私たちは主を信頼して一歩踏み出していく、私たちが大きな前進を作り出すのではありません。私たちにできるのは主を信頼して今日与えられている小さな一歩を踏み出すことです。そしてその一歩の先を主に委ねる、その小さな一歩を通して主がどのような御業を成してくださるのか、皆様と共に主に期待して共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。天にいます父なる神様、私たちは明日のこともよくわかりません。ましてや あなた様がどのような計画を持っているか、どのような御業をなさるのか分かりません。しかしあなた様は誠実で信頼できる、そして約束を必ず果たされる良いお方です。ですから私たちはあなた様を信頼して一歩を踏み出します。どうか主よ、私たちそれぞれの小さな一歩をあなた様の御手によって大きな前進へと変えてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。